自分に関する34面接の定番質問。その1、自己紹介について質問された時の答え方。自己紹介をしてください。自分について簡単に説明してください。面接の序盤に聞かれる最も基本的な質問です。序盤だからこそ第一印象の影響しやすい質問。慌てず落ち着いた自己紹介で自分のイメージを伝えましょう。予備を紹介するだけの自己紹介は、さて、自己紹介について注意点となります。一般的な自己紹介とは自分の内容を紹介することですね。ただし、面接の自己紹介の場合、名前、生年月日、出身、学歴など、予備だけの紹介は避けた方が賢明です。予備だけの自己紹介はシンプルなのですが、物足りない印象を与える場合があります。自己紹介に人物像が伝わる具体的な内容を含める。履歴書に書いてあることなどの自己紹介が履歴書に現れること。わざわざ面接の自己紹介ですが、人物像が伝わる具体的な内容を含めるのが適切です。例えば、大学生活です。自分が伝わるような大学時代のエピソードを話します。学業、サークル活動、アルバイト、ボランティア、海外旅行。学生時代に取り組んだ思い出と説明しながら、自己紹介のイメージを最後の特策です。自己PRと少し軽くでもあるかもしれませんが、わざわざ程度なさほど気にすることはないでしょう。むしろ繰り返し説明できるため、自分の印象を強調しやすくなります。時間の制限がない限り、自己紹介は1分程度が適切です。簡潔に分かりやすく自己紹介ができるようになっておきましょう。自己紹介について質問されたときは、単なる料金の紹介ではなく、学生生活を中心とした内容です。自分に関する30の面接の定番質問。その2、自己PRについて質問されたときの答え方。面接で最も必要になる主張の一つ。それが自己PRです。面接室に入って着席すれば、まず自己PRが始まるのが定番です。応募者について知るための基本的な質問の一つです。面接官は応募者の弱みより強みを知りたいと思っています。自分の読み込むつもりで強みを交えながら自己PRをしましょう。証明できる実績を交えて説明するのがポイント。最も注意したいのは抽象的な言葉です。自己PRに限ったことではありませんが、やはり抽象的な言葉は面接官によってイメージがつかみにくい。抽象的な言葉で説明するのではなく、証明できる実績を交えて説明するのがポイントです。例えば、英語は得意という説明だけでは抽象的であるため、得意の程度がよくわかりません。トイックは何々点、何々点は2級など具体的な数字や証明を交えた方が面接官も理解しやすくなります。また、相手なら交えるのも良い方法です。海外留学、ボランティア、アルバイト、学校行事。面接官が乗車しやすい話し方ができると印象に残りやすくなります。また、自分の特徴が仕事でどうやらなのかをアピールすることも大切です。自分の採用性はこんなメリットがありますという最下で自分を読みましょう。例えば、自己PRで体力をアピールするとします。体力がありますという主張だけでは不十分。体力には自信があるので、その場合の営業ならお任せください。点々点の営業でも大丈夫です。1日100点の目標にします。企業の利益につながる説明と具体的に数字を出せば、面接官は応募者の働きを想像しやすくなります。企業にとって採用活動は利益に貢献する人物を探す活動です。利益に貢献する点の話は面接官の効果が上がりやすくなります。自己PRについて質問された時は、自分の強みや企業の利益につながることを具体的に説明する。自分に関する30の面接の定番質問。その3、仕事動機について聞かれた時の答え方。面接における3大質問の1つ。それが仕事動機です。仕事動機のポイントを細かく挙げると、一冊のどんなできることが多くなります。しかし、特に重要なポイントを挙げると、次の3点です。ポイント1、自己PRと関係していること。自己PRと関係していると、より分かりやすくなります。例えば、自己PRで IT が得意であることを主張したら、仕事動機の IT 関連を含めるポイントでしょう。自分の能力を生かして企業に貢献したい気持ちを存分に伝えます。関連性があると、応募者の考え方や生き方に一貫性があるので、採用担当者も安心します。ポイント2、その企業を選んだ理由を確認させる。どんな企業の仕事動機でも必要なのが数多くの同業者の中から、その企業を選んだ理由です。どの企業の通じる漠然とした仕事動機曖昧な仕事動機は100回戦でも心に響かないと思うことです。その企業をしっかり研究をした上で具体的な仕事動機にしましょう。数多くの同業者の中からなぜその企業を選んだのか、面接官が納得させる理由を具体的に伝えることが大切です。ポイント3、その企業を選んだことをはっきり伝える。入社にしたい仕事を語りましょう。自分の能力を生かして企業に貢献したい気持ちを存分に伝えます。具体的な目標や以上の大御所であることであれば、仕事動機が一層印象的になります。告白するつもりで心を動かす仕事動機にしましょう。仕事動機について聞かれたときは3つのポイントを押さえる。自分に関する30の面接の定番質問。その4、名前の由来について質問された時の答え方。変わった名前ですね。名前の由来を教えてください。名前が変わっていれば普通の同感心としてその由来が気になること。大御所の名前が意味である場合、面接でも聞かれやすい傾向があります。さて、この質問の後は何でしょうか。ちょっとした雑談で合わせる意味もありますが、面接官の後は別のことになります。些細なことでもきちんとコミュニケーションの人物が確認したいのが狙いです。自分の名前は自分にとって最も基本的なことの一つ。その基本の答えを見て、大御所の基本的なコミュニケーションを確認できます。人員が答えられているならそれを堂々とアピールしましょう。ニコニコしながら答えるとコミュニケーション能力を高く評価されます。意外にわからないという返事は事実であっても最適な回答です。どんな名前でも親から何か深い意味が込められているはずです。あなたの名前の由来は何ですか。名前の由来を知ることは自己分析の一環にもなります。もしはっきりわからないような両親にきちんと確認しておきましょう。自分でも知らなかった意外な由来があるかもしれません。名前の由来をきちんと説明できるようにしておく。自分に関する30の面接の定番質問。その後、強み、長所、特技について質問された時の答え方。誰も分かりない強みは何ですか。自身の愛長所を教えてください。あなたが得意なことは何ですか。つまり自己PRをしなさいと言われていると考えてください。自分の強み、長所、特技をそのまま答えればいいと思いますが、ただ紹介するのではありません。ただ、皆さんに面接官は困った表情をしながら首を走るでしょう。企業の利益に貢献できることを訴える。最も大切なポイントは企業の利益に貢献するような答え方を行っていることです。私を採用すれば企業の利益はこんなにいっぱいありますよというような触り方を行います。強み、長所、特技を気にして自分のように企業の利益に貢献できることを訴えましょう。例えば、緊張に強いという長所があるとします。私は緊張には強い方です。スピーチ大会でも緊張せず妥協できた実績もあります。交際だけでは今笑っても単なる皆さんにしかなりません。しかし、次のような発言はどうでしょうか。プレゼンならお任せください。どんなに大勢の人前でもしっかりやりとります。応募者は実際にプレゼンをする様子が目に浮かびます。応募者の高い能力が企業の利益に貢献できるつながりが見えるため、面接官は名付けているはずです。答え方を工夫するだけで相手に与える印象が全く変わります。自分の良さを抜きたいなら企業の利益につながる答え方をすれば素晴らしい自己PRができるのです。強み、長所、特技について質問された時は企業の利益に貢献できる答え方を行っている。自分に関する30の面接の定番質問。その6、弱み、短所、特技について質問された時の答え方。一番の弱点を教えてください。あなたの短所を教えてください。苦手なことは何ですか。そう聞かれた時どうしますか。面接は自分の良いものです。できるだけ自分が有利な話をして自分の不利な話は避けた方がいいでしょう。しかし自分の短所を説明してほしいと担当特技に質問されると答えることになります。自分の評価が下がることを前提にした質問は答えにくいと感じるはずです。早口をしやすい性格、物語が悪いなど曖昧に答えたいところですが要注意です。短所を曖昧な答えは採用担当者はやはりあなたの印象を悪くするでしょう。短所の説明は長所と絡めて説明する。短所の説明は長所と絡めて説明するのがポイントです。例えば早口をしやすい性格という短所の場合次のように答えましょう。早口をしやすい性格です。しかしその分だけスピードには自信があります。物語が悪いですという短所の場合次のような答え方ができるでしょう。物語が悪いです。その場合でメモを取る習慣には自信があります。多くの場合短所を繰り返せば長所に変わります。話すのが遅いと言われます。でも他の人からは話を聞きやすいと言われることもあります。常識が足りないことです。でも常識に加えられなさそうな自信があります。言い方を工夫して応用を聞かせましょう。短所の説明をしつついつの間にか長所の説明にしてしまうのです。短所の説明を要求されれば短所をひっくり返して長所のアピールに変える。自分に関する30の面接の定番質問。その7、成功体験について質問された時の答え方。今までで一番の成功体験を教えてください。この質問の意図は夢や目標に向かって努力を継続できる人物であるのが確認です。成功体験という名にふさわしい出来事をしっかり答えましょう。ポイント1、客観的に成功体験であること。まず成功体験は誰が見ても素晴らしい内容であることが大切です。例えば、全速の授業のある人が 10km のマラソンを走り切った経験があるとします。自分には成功体験と感じるかもしれませんが、責任感からでは別に驚くことの話ではありません。客観的に見て成功体験と感じるエピソードを出すようにしましょう。ポイント2、抽象的な言葉に具体的なエピソード。努力しました、苦労しましたなど抽象的な言葉では不十分です。具体的なエピソードを交えてその話から努力や苦労が伝わるようにしてください。ポイント3、結果だけでなく、過程の困難も説明する。結果を今までの過程にあった努力や苦労を具体的に伝えることが大切です。どれだけの手間をかけて実現できたのかを説明できれば、大御所の本気に集中力、精神力などもアピールできます。さらに、改善したことや、やった成長なども加えると成功体験がより輝きます。成功体験について質問された時は、具体的なエピソードを交えてその話から努力や苦労が伝わるように答える。自分に関する30の面接の定番質問。その8、失敗経験、挫折体験について質問された時の答え方。これまで最も失敗した経験は何ですか。とても 辛かった挫折体験を教えてください。人生で一番苦労したことは何ですか。この質問を通して面接官が知りたいことは2つあります。日々直面した時の対応とその出来事から学んだことです。仕事をすれば誰でも失敗を経験するものです。もし大きな入社の仕事で失敗したとき、どう対応するかを見極める質問です。自分で自分の弱点を探し出す内容になりがちであるため、慎重な答え方が必要です。次の2つのポイントを意識しながら答えましょう。ポイント1、克服できた出来事にとって慎重になる。失敗経験、挫折体験を紹介するとき、最終的に逃げた、諦めたなど残念な結果で終わる話は最悪です。あとは自分は悪いわけがない、本当に弱点の紹介だけになります。失敗経験、挫折体験を選ぶなら、克服できた出来事にとって選ぶ必要があります。ポイント2、その出来事から学んだことで締めくくる。失敗経験、挫折体験を紹介するだけで終わるのは不十分です。その出来事から学んだことも紹介しましょう。例えば、アメリカ旅行したとき、英語が全く話せず、恥ずかしい思いをした経験があるとします。ところが、その出来事が悔しく英語を勉強するようになり、TOEIC で高得点を取得することができた。今では英語が得意になった。こうした良い結果で終わる話は成長と向上心をうまく利用できます。失敗経験、挫折体験の紹介を最終的に自己PRとして締めくくることができます。失敗経験、挫折体験を伝えたときは、克服できた出来事にとって自己PRで締めくくる。自分に関する30の面接の提案質問。その9、学生時代に頑張ったことについて質問されたときの答えから。学生時代に頑張ったことは何ですか。学生時代に力を入れていたことは何ですか。採用担当者がよく聞かれる質問の一つです。採用担当者としては志望者の学生時代の過ごし環境があり、尋ねてきます。シンプルな答え方は注意。シンプルな答えなら感想に近い内容になるでしょう。勉強を一生懸命やりました。サークル活動に専念していました。毎日やりたいことをしていました。シンプルな答え方は分かりやすいのですが、採用担当者は何か問題ないともどかしく思うでしょう。経験によってどう成長できたのかを話す。その経験によってどう成長できたのかを話しましょう。勉強を一生懸命やりました。今度の仕事に活動と思い立ち、今社の仕事につながりました。サークル活動に専念していました。チームワークがいかに大切さを身近で感じました。アルバイトを一生懸命やりました。社会で働くことがいかに大切さを身近で感じました。その経験によって何をやってどうやってどう成長できたのかを具体的に答えます。経験を生かしていることを伝えると同時に経験を生かす人物であることは理由できます。志望者が学生時代を前向きに過ごしたことがあると採用担当者は根性を得たのです。学生時代の活動を鍛えたときはその経験がどう生かされたのか答える。自分に関する30の面接の提案質問。その10、性格について質問されたときの答え方。性格は明るい方ですか、暗い方ですか。プラス思考ですか、ネガティブ思考ですか。応募者についてよく知っているのは応募者です。応募者の性格を直接聞くことで応募者の内面の手早く把握した意味があります。もちろん自己申告のため全て信用されるわけではありませんが、アピールの一つになるでしょう。答え方のポイントとしては基本的に正直に答えることが大切です。明るい性格を答える場合、明るくてポジティブな性格の人はニコニコしながら明るく答えると説得力が増すでしょう。明るく話す様子が明るい性格である証明になるため面接官も同じ程度です。落ち込むこともありますが、そんなことが明るいようなことに参考したりして自分を励ましています。こんなことを説明できればなお好印象です。暗い性格を答える場合、問題は暗くてネガティブな性格の場合です。暗い性格やネガティブな性格は表現の仕方を工夫しましょう。例えば暗い性格は落ち着いた性格と言い換えられます。暗い性格と言われることもありますが、私は落ち着いた性格として気に入っています。ネガティブな性格は物事に対して慎重な性格と言い換えられるでしょう。ネガティブな性格と言われることもありますが、私は慎重な性格の裏返しだと思っています。マイナスをプラスに変えることで少しでも前向きである印象になることができることが大切です。性格について質問されたときはポジティブに答える。自分に関する30の面接の提案質問。その11、友人から言われる性格について質問されたときの答え方。友人からどんな性格と言われますか。以上を質問されるとうっかり本音を言いそうになります。他人から言われることには説得力があります。面接官は友人から言われることを参考にすることで応募者の客観的評価を確認しようとします。友人からよく言われることを考えて答えるのはいいのですが、言葉は慎重にやることが大切です。マイナス評価につながる発言は控える。まずマイナス評価につながる発言は控えた方がいいでしょう。正確な態度を言われる、約束を守らない人と言われる、諦めやすい性格と言われる、それが事実であってもネガティブな発言は要注意。いくら正直な態度でも自分で自分の評価を下げてしまい前方が厳しくなるのは明らかです。自分の長所を交えてしっかりアピールする。意志が強い、頑張りや前向きが強いなど自分の長所を表現した人と友人の言葉として紹介します。少し言葉は言いますが、以上でも言われたら事実は事実です。自己PRの算数として考え、自分の長所をうまく表現しましょう。友人にどんな人と言われるか聞かれたときは、自分の長所を表現した人と友人の言葉として紹介する。自分に関する30の面接の提案質問。その順に、病気について質問されたときの答え方。面接では病気について質問されることがあります。自分はあるが、過去に大きな病気をしたことがあるがなどです。面接では一般的に自分の弱みをうまく使うことが大切です。嘘はありませんが、常識の範囲や事実を誇張して自身の表現する能力が必要です。自信がなくても自身の悪いことをしなければいけない場面があるのです。しかし、病気に関する質問の場合は別です。病気について質問された時は正直に答えましょう。自分の立場が悪いと思いますが、病気に関する質問は法律が判定します。会社は社員の健康状況を把握するには法律で定められています。内定してから事業が発覚すれば約束違反として内定が取り消される場合があります。また、場合によっては人命に関わることもあります。例えば、事業で転換があるにもかかわらず、活動はよくありません。仕事で転換中、転換の差が起きれば人命に関わることもあります。自分だけでなく、罪のない人までが生じる場合もあるのです。大げさに聞こえるかもしれませんが、実際にあり得ることです。病気に関する質問は強くなく、あのままの事実を伝えるようにしましょう。その他、病気に差し支えがあれば、些細なことでも全て伝えておく方が賢明です。病気に影響する病気については、無理に隠さず、あのままの事実を伝える。自分に関する30の面接の提案質問。その13、資格について質問された時の答え方。何か資格は持っていますか。履歴書に書かれているから質問されないことはありません。より具体的な内容を聞くために面接では資格について聞かれるのが定番です。仕事に関係ない資格は言わなくていい。資格を聞かれたとはいえ、持っている資格を全て答えるのは適切ではありません。仕事に関係ない資格を聞いても面接官は資格なく貴重な面接時間の無駄に生じることになります。仕事に関係する資格に絞って答えましょう。資格を厳選することでそれぞれの資格の中に強調できます。仕事に関係する資格でも階級が低い場合は中止。仕事に関係する資格でも階級が低い場合は言わない方がいい場合もあります。勉強不足を定するだけでかえって評価される可能性があるからです。一方で階級が低くてもいいから知りたいと考える面接官もいるでしょう。面接官の雰囲気を見ながら有力者はその場で判断する必要があります。より具体的に聞かれる準備をしておく。深く突っ込んだ質問が予想されるため、具体的に答える準備をしておきましょう。なぜその資格を取得しようと思ったのか。資格を取得するまでどれだけ努力したか。資格を取得することでどう成長できたのか。英語が得意ならどの程度まで浅いのか。パソコンソフトが浅いならどの程度まで浅いのか。しっかり考えを整理しておけば、本番でもスムーズに答えられます。資格について聞かれたときは、より具体的に答える準備をしておく。自分に関する30の面接の提案質問。その14、体力の自信について質問されたときの答え方。体力に自信がありますか。体は仕事の場合です。健全な体になってこそ仕事をしっかり行います。まず、企業は基本の数で体力を求めているわけではありません。もちろん体力があることは関係されますが、この質問の方は別にあります。あくまで普通に仕事ができる体力があるかどうかの確認です。入社すれば数多くの仕事がなされます。自己管理と健康管理がしっかりできていて、普通に仕事をする体力があるかどうかの確認になります。不安要素になる答え方はできるだけ下げ、不安要素になる答え方はできるだけ下げた方がいいでしょう。健康のつもりで体は弱い方です。体力には自信がありませんと答えるのは不適切です。怪我や病気など本当に事情がある場合は別ですが、単なる健康で自分の体面に見せる必要はありません。できるだけ前向きな答え方がポイント。体力に自信があるといない状態でもできるだけ前向きな答え方がポイントです。もし怪我や病気があるなら完治までの時間や時間など目安を伝えましょう。全力を尽くして頑張る、早期回復を行うなどと説明すればポジティブな印象が伝わります。怪我や病気が治っているなら現在は完治して通常業務に問題ないことをきちんと伝えましょう。体力に自信があるなら普段心がけている健康管理の習慣を伝えましょう。自分で体を鍛えていたり、ジョギングの習慣があったりなどです。健康維持や体力増強に努めている習慣が伝われば健全な健康状態ができます。体力への自信について質問された時は普通に仕事ができる体力があることを前向きに答える。自分に関する30の面接の提案質問。その15、幼い頃の自分について質問された時の答え方。幼い頃あなたはどんな子供でしたか。幼稚園や小学生の頃の特徴を教えてください。たわいもない雑談に思いますが要注意です。裏には深い意味が隠されている質問です。この質問の方は大御所の確認です。三つの魂100までと言葉がないように、幼い頃の性格は年を取っても変わりにくい傾向があります。幼い頃の様子を知ることで参考として大御所の性格を本質とされる内容があるのです。以上、面接ですから、ある特徴は慎重にやりましょう。悪さばりをしていた、親をいつも困らせていた、友人と喧嘩していたなどは印象がよくありません。わざわざ感情を上げるのは自分から評価を落とすのと同じです。悪印象につながる特徴はあえて、不快な態度が必要です。 自己 PR と関連した調査を挙げるのが特策。特徴を挙げるなら短所より当初です。面接は自分の良いことです。良い面を優先してあげましょう。また、数多くの特徴の中でもできるだけ自己 PR と関連した調査を挙げるのが特策です。幼い頃の特徴と現在の特徴に共通点があれば自己 PR の信頼性が一層強くなります。幼い頃の自分について質問された時は自己 PR と関連した調査を挙げる。自分に関する30の面接の定番質問、長期力、飲酒の習慣について質問された時の答え方。お酒は飲めますか？お酒は中毒のように飲みますか？お酒によるとどんなタイプですか？企業によっては仕事に関係する場合が少なくありません。仕事上の必要性と健康状態という意味での確認するため面接でも質問されることがあります。1. 仕事上の必要性。仕事の付き合いでお客様とのことが多い仕事なら飲酒は仕事に影響するポイントです。よく客との態度を聞くのも同じ理由からです。全く飲めないからといって副作用になることはありませんが参考にされる可能性はあります。2. 健康状態。飲酒の習慣は健康にも影響することです。お酒と健全な付き合い方で経過を確認するため飲酒について尋ねます。よく飲んでいるなら良いですが、酒に生きた生活となると健康に影響する場合があります。肌に触らない答え。お酒についての質問は難しく考えず正直に答えましょう。状態が気になることですが嘘をついてもいずれか答えられることです。飲酒の頻度についても正直に答えるのが特策です。もし普通にお酒が飲めるならたまに触らない答えるのが何です。足の程度、付き合い程度、ほどほどなどと答えればいいでしょう。お酒に弱ければ苦手、顔が赤くなる、体が汗を出せないなどオーラーの質な条件で答えます。ただしお酒で犯した後の失態は話す必要はありません。余計な発言には注意しましょう。飲酒について聞かれた時はたまに触らない答える。自分に関する30の面接の定番質問、その17、趣味について質問された時の答え方。趣味は何ですか？答えやすい質問をして応募者をリラックスさせようとする質問です。難しく考えずシンプルに答えていいでしょう。では全く意味はないかというとそうではありません。趣味について質問することの狙いは応募者の将来の確認です。趣味はその人の生き方や性格が現れやすいため応募者の将来を見極める意味があります。無趣味とは答えない。無趣味であっても何か答えるといいでしょう。完全に無趣味なのは生きる楽しみがないと答えたい場合があります。些細なことでもいいですが、何かあるような特策です。7番趣味は、チューズ。少し趣味について話し始めると、つい気持ちがいい、ならなしになりやすい傾向があります。熱く語るのはいいのですが、あまり、ならなし話し方はよくありません。楽しみに話そう。相手を聞き込みを楽しみに話しましょう。趣味を通して人生を楽しんでいる様子が伝わることで、応募者の前向きな生き方が伝わります。趣味がそういう作さんにもやられているとあれば、ポジティブな印象をより強調できます。もし、珍しい趣味なら、面接官のあるように補足しながら説明すると丁寧です。趣味について質問された時は、ならなしに注意しながら楽しみに話す。好きなものは何ですか？大学ではどんなことを学びましたか？専攻科目について詳しく説明してください。全員出席していれば活動内容を教えてください。学業について質問する面接官のことは仕事の姿勢の確認です。学業の取り組み姿勢は仕事の取り組み姿勢に通じることがあります。どちらも本業の取り組みという点では同じだからです。もちろん社会では学生時代とは違う厳しい現実もたくさんあります。給与が発生したり難しい人間関係があったり重い責任を背負ったりなどです。しかし本業の取り組み姿勢はやはり仕事における尊重の基本。学業の取り組み姿勢を尋ねることで応募者の入社の働きを想像しやすくなります。したがって答えるときは積極的に取り組んだ様子が伝わるように心がけましょう。アルバイトより学業を優先したこと、授業には遅刻せず欠かさず出席したこと、難しい課題は自分で調べて克服したこと、都合の悪い話があればあえて話さない配慮も必要です。もし全活動をしているならぜひ紹介しましょう。全活動は高く評価されやすい傾向があるため面接官の心象も良くなります。立派な活動に沿って紹介するのも常識の範囲なら可能です。学生生活を振り返り積極的に学業に取り組んだ様子が伝わるように紹介しましょう。学業の取り組み姿勢を伝えたときは積極的に取り組んだ様子が伝わるように紹介する。自分に関する30の面接の定番質問、その19、学業内で頑張ったことについて質問された時の答え方。学業内で頑張ったことは何ですか？こんな質問をされると学業の話は参考にならなかったのではないかと心配するかもしれませんが、もちろん誤解です。実際は勉強以外の強みを知るための確認です。応募者は様々な一年を知るのが面接官の仕事です。学業内で頑張ったことを知ることで応募者は別の強みを発見する場合があります。人によっては学業内で頑張ったことの方がたくさん多いかもしれません。しかし何でも自由にやればいいわけではありません。あくまで面接ですが、やはり仕事に関係する点は理由するのが特策です。学業内で頑張ったことは自己 PR につながるテーマをやりましょう。例えばサークル活動に励んだ話をするのもいいでしょう。仲間と協力したことや挫折から得たエピソードを語れば団結力や粘り強さを発揮できます。外国人との交流はありません。景色を決めるため多くの外国人と交流したエピソードを紹介すれば間接的に英語力を上げるでしょう。あなたが学業内で頑張ったことは何ですか？自己 PR の延長と思って学業内で頑張ったことを考えておきましょう。学業内で頑張ったことについて質問されたときは自己 PR につながるテーマをやる。自分に関する30の面接の定番質問、その20、成績について質問された時の答え方。現在の成績の状況を正直に教えてください。成績証明書ではあると思いますが、現実では成績証明書を提出する前に面接を受ける場合もあります。例えば、前倒しで就職活動をした時です。成績証明書が発行される前に面接を受ける場合、面接官が学生に直接質問するのです。つまり、学生の答えが成績証明書の代わりというわけです。成績は渡せない。成績は以前成績証明書を面接官に提出するため、渡せません。成績の良しは現在の状況を正直に伝えましょう。まだはっきりしない成績があれば、勉強を励んで高い成績を目指している努力を伝えます。話すには重要。少しでも印象を良くしたいなら話すには重要です。良い成績、悪い成績、望んで答えるのではなく、悪い成績、良い成績、望んで答えるといいでしょう。良い成績で話を締めくくると、わずかではありますが、話の余裕がなくなります。確認書を得られず、根性を強調できるのです。成績について質問されたときは、ごまかさず正直に現在の状況を答える。自分に関する30の面接の定番質問、その11、ゼミについて質問されたときの答え方。ゼミは何ですか？どんなゼミを受講していますか？学業の一つとしてゼミを受講している人も多いでしょう。この質問の後は、ゼミより何と成長の確認です。応募者がどんなゼミを受講して何を学び、どう成長できたのかを知るのが狙いです。学習要項を上限する数ですから、しっかりした答え方を行いましょう。ゼミの内容を説明するだけでは不十分。ゼミについて質問された場合、ゼミの内容を説明するだけでは不十分です。だから、ゼミの説明をしていると、面接官は本当に知りたいのはそうではないと思い、退屈させます。ゼミの内容を聞いたとしても、面接官が本当に知りたいのはゼミの内容と成長です。聞かれたことしか答えられないと思われるため、踏み込んだ答え方が必要です。ゼミが学んだためには成長できた点まで掘り下げて答える。ゼミの内容だけでなく、ゼミが学んだためには成長できた点まで掘り下げて答えるのがポイントです。例えば、環境問題を研究するゼミの事故に参加したとします。地球環境問題について研究して、ゼミの終わりにみんなで発表する内容です。こうした表面的な説明だけでは不十分です。環境問題の現状を知り、自分にできることは何だと思った。早速、生活を振り返り、学びをするようになった。ゼミを受講することより自分の変化を説明できれば、ゼミの内容をきちんと学び、生かしていることができます。ゼミについて質問された時は、内容だけでなく、学んだためには成長できた点まで掘り下げて答える。自分に関する30の面接の定番質問、その12、卒業論文のテーマについて質問された時の答え方。卒業論文とは何か？卒業論文とは大学を卒業するにあたり、学生が特に研究した問題について提出する論文です。卒業論文はまさしく学生生活の最後の難関。一冊の本ができることを膨大な文章量を書かなければいけないことで有名です。面接官が卒業論文について尋ねる理由は、学業への取り組み方を調べるためです。テーマを選んだ理由も大切ですが、それ以上に学業への熱意を読んでいます。専門的な内容は要注意。さて、卒業論文のテーマを聞かれたときは、あのまま答えればいいと思いますが、そう単純ではありません。卒業論文のテーマは専門的な内容になります。普通に説明したのは、自分は理解できても面接官には理解が難しいでしょう。自分でも気づかないうちに専門用語を使って話しやすいため注意が必要です。大切なことは簡潔に分かりやすく説明する作業です。専門用語を使わなくても簡潔に分かりやすく説明できるようあらかじめ準備しておきましょう。専門用語を使わずに最後は簡単に覚えても意外に難しいはずです。言葉を言いたいたり、例えを使ったりなどしっかりした準備が必要です。例えば、家族に説明してきちんと理解できるか確認してもらうといいでしょう。詳しく知らない人でも理解できる説明をしたなら本番でも安心です。卒業論文のテーマが決まっていない場合。卒業論文のテーマが決まっていない場合もあるでしょう。正直に答える場合はまだ決まっていませんと答えるだけでは少し寂しいところです。せめて興味関心や展望会だけでも述べた方が好印象です。回答で。卒業論文のテーマはまだ正式に決まっていません。ただ、現在のことを専攻科目で何について研究しているため、まだ興味関心があります。卒業論文のテーマを正式に決める際は、その点を参考にして考えるつもりです。卒業論文のテーマを伝えたときは、簡潔に分かりやすく説明する練習をしておく。自分に関する30の面接の定番質問、その13、休日の過ごし方について質問されたときの答え方。休日はどう過ごされていますか？休日の過ごし方も面接でよく聞かれる質問です。休日は何をしても自由。 自由だからこそその人物像が現れやすく面接でもよく聞かれるのです。意欲や熱意の疑われる回答は避ける。まず最初には意欲や熱意の疑われる回答です。特に何もしていません。だから過ごしています。買い物と洗濯以外は出てかないです。いくら正直な回答とはいえ、誰か休日の過ごし方は面接官に誤解される可能性があります。正直に答えるのは基本ですが、あくまで面接です。なぜか様子が伝わりそうなあえて捨てておくのも配慮です。買い物と洗濯がないですという回答も事実かもしれませんが、あっとしないためできるだけ避けた方が賢明です。できるだけ面接的な過ごし方を採用。事実の判断でできるだけ面接的な過ごし方を採用しましょう。今夜に行って仕事に関する本を読んでいます。1週間分のニュースをまとめて読んでいます。運動が趣味なので、力のフィットネスから運動を楽しんでいます。映画が好きなので、よく映画に行っています。好きなジャンルは何々です。充実した過ごし方が伝われば積極性や向上心などが伝わるでしょう。楽しみに話して積極的に充実を楽しんでいる様子を伝えましょう。充実の過ごし方を伝えたときは、事実の判断でできるだけ面接的な過ごし方を伝える。自分に関する30の面接の定番質問。その14、家業について質問されたときの答え方。実家で営業の場合、面接官から家業に関する質問をされることがあります。家業は繋がっているのですが、実家で家業を営んでいる場合、面接官は将来辞めるのではないかという不安があります。中途半端な考えで入社を希望しているのでは、面接官も行います。家業についての考えを知ることで、保護者の職業感を確認します。両親と話し合っていない人は要注意。家業について両親と話し合っていないのは危険です。入社後、両親から家業を継ぐ要望があったとき、子供としては気持ちが歪む可能性があります。他人の家庭の事情ですから、会社としてはどうすることもできません。曖昧な返事をすると、面接官は将来のリスクを警戒するはずです。両親と話し合った結果を抑える。面接前に両親と家業についてしっかり話し合うことが大切です。明確な結論が出ていなくても、ある程度の方向性が決まっていれば、職業感は随分明確になるでしょう。両親から自分らしく生きてよい、自由な仕事についてよい、などの要請があるなら面接でも伝えておきます。両親からの要請があるうえで面接に挑んでいるなら、面接官も安心します。仮にいつか会社する可能性があるなら、それまではしっかり価格整理を抑えましょう。受け止め方は面接官次第ですが、前向きな答え方は評価してくれるはずです。家業について質問されたときは、両親と話し合った結果を抑える。自分に関する30の面接の定番質問、その15、友人関係について質問されたときの答え方。友人は何人かいますか？一番仲のいい友人はどんな人ですか？それを聞いて意味があるかと思いますが、もちろん意味があります。この質問の後は、保護者の人物像の客観的な確認です。ルイは友を呼ぶという言葉があるように、人間関係は仲間同士に集まる傾向があります。特に友人関係はその傾向が最も現れやすいため、保護者の人物像を確認するために伝わりやすい質問なのです。友人とは現実の付き合いがある人のこと。友人とはいえ、近くな関係は相性ないです。例えば、会ったことない電話や SNS などのつながりは相性ないです。面接官が知りたいのは、実際に現実の付き合いがある友人です。無理に語る必要はない。友人関係については正直に答えるのが一番です。自分を見せるため、無理に語った友人関係を言う必要はありません。嘘を言ったところで、自己嫌悪の内容と友人の人物像との雰囲気に面接官はすぐ気づくでしょう。どこで知り合い、どんな友人でどんな付き合い方をしているのか、面接官に分かりやすく伝えましょう。友人の人数も正直に答えます。友人の素晴らしい点を強調しよう。自分が発言するとはいえ、友人の悪口には注意です。悪い点には触れず、できるだけ友人の素晴らしい点に注目しましょう。調子に注目すれば、どんな人もいいところが一つあるはずです。素晴らしい友人に恵まれていることを強調するのが特策です。友人関係について質問されたときは、友人の素晴らしい点を強調して伝える。自分に関する30の面接の定番質問、その16、サークルやゼミの自分の役割について質問されたときの答え方。サークルのあなたの役割を教えてください。ゼミのあなたのポジションを教えてください。この質問の後は、保護者の集団の中でどういう立場と役割になっているのか確認です。また、きちんと自己嫌悪の内容と人物像が一致しているか確認する場合もあります。サークルやゼミの中ということもあり、その人の自然体が現れやすい場面、不可解内に答えていると矛盾が発生しやすいため、答え方には十分注意しましょう。自己嫌悪の矛盾に注意。最も注意したいのは自己嫌悪の内容と矛盾です。例えば、自己嫌悪では、非常ずっと答えた一方、サークルやゼミの役割は話をずっと答えると矛盾が生じます。サークルやゼミの役割を話すなら、自己嫌悪と一貫した内容であることが大切です。役割を象徴することを伝える。役割を象徴することを伝えると、イメージが伝わりやすくなり、話を簡潔に分かりやすくすることがあります。例えば、聞き役、話し役、相談役、仲介役、リーダー、ムードメーター、アシスタントなどです。自分の役割を果たすために心がけている点を伝えると、より具体的なイメージが伝わるでしょう。回答例。友人の中ではリーダー役になることが多いです。先頭に立って行動するのが好きな私は、友人の中でも周りを引っ張って行動することがよくあります。リーダーを嫌な人もいるようですが、私はむしろ楽しく感じます。周りの人と協力して何か行動することが好きで、特に人の話を聞いたり、まとめたりするのが得意です。また、自分の案内を知っていることがないよう、相手の立場に置き換えて考えることを心がけています。この性や特徴を本社の中でも生かしたいと考えております。昨夜、全員の自分の役割について質問されたときは、自己嫌悪の矛盾に注意して答える。自分に関する30の面接の定番質問、その17、あなたのストレス解消法を教えてください。ストレスはどのように乗り越えていますか？保護者がストレス発散法を見つけていれば、面接官の重要な話のこと。社会人になれば、数多くのストレスに囲まれます。ストレス解消法を見つけていなければ、ストレスが余る一方になります。どんなに強い人でもストレス解消法をしなければ、いずれ体調を崩します。きちんとストレス解消法が見つけていれば、ストレスの多い仕事を出しても、うまく解消してくれるでしょう。保護者のストレス解消法が見つけているかどうかは、単なる世間話ではなく、重要な質問なのです。正直に答える。まず、自分のストレス解消法は正直に答えましょう。読書、運動、カラオケ、散歩、ダンス、音楽鑑賞、映画鑑賞、機内旅行、友人との鑑賞など、同士の案内なら自由に答えることができます。あなたの問題を満たさないストレス発散法には要注意。自由に答えるとはいえ、一点だけ気をつけたいことがあります。あなたの問題を満たさないストレス発散法は発言に注意が必要です。例えば、ギャンブルや喫煙です。喫煙は健康に良くないことで知られています。ストレスを喫煙で発散させれば、ストレスを発散させればすることが健康につながるでしょう。また、ギャンブルも要注意です。ギャンブルで発散させる習慣があると一気にお金を失う危険があります。ストレスを発散できても、お金の問題を満たしては、またストレスが溜まるのは明らかです。むしろ、余計にストレスを発散させる状況になりません。ストレス解消法として適切とは言いないため注意が必要なのです。あなたの問題を満たさないストレス発散法を除き、正直に答える。自分に関する30の面接の定番質問、その18、普段の生活について質問されたときの答え方。普段の生活リズムを教えてください。一日の時間の使い方を教えてください。普段の起床時間と就寝時間はいつ頃ですか？この質問の後は、保護者の普段の生活リズムが業務に影響しないかの確認です。生活リズムが不足になっていれば、やはり業務に影響が懸念されます。皆生活リズムは要注意。昼夜逆転や夜更かし時間では先行に影響する可能性があります。遅刻しやすい人と生活リズムの問題はある程度相関関係になります。いくら自分では大丈夫と思っても面接官の心情はあまり良くないでしょう。フレックス採用を導入している企業では比較的簡単ですが、そうでない企業では影響する可能性があります。正直に答える。面接官の評価は気になるところですが、やはり正直に答えるのが一番です。もし未来が生活を送っているなら、入社までに生活リズムを整えることを約束するのはいかがでしょうか。生活リズムを整えることを宣言するだけでも面接官に安心感を与えられます。就職活動のため一時的であることを説明すれば、通常最小限に抑えられます。普段の生活リズムについて質問された時は正直に答える。自分に関する30の面接の定番質問、その19、コミュニケーション能力について質問された時の答え方。コミュニケーション能力は高い方ですか？コミュニケーション能力は面接の応対を通して判断されるのが一般的ですが、直接聞かれることも珍しくありません。面接のわずかな時間で保護者のすべてのコミュニケーション能力を把握するのはベテランの面接官でも困難。保護者に直接質問して普段の具体的な様子を確認したい依頼があります。コミュニケーション能力とはうまく話せる能力だけではない。コミュニケーション能力イコールうまく話せる能力と考える人がいますが、誤解です。聞き方、相づち、耳たぶなどもコミュニケーションの一部。にこやかな笑顔を共感するしか、あともコミュニケーションの一つです。コミュニケーションの定義はもっと幅があります。面接官が知りたいのは細かく具体的なコミュニケーション能力です。うまく話せる能力だけを考えるのではなく、もっと視野を広げて柔軟に考えましょう。コミュニケーション能力をうまくまで具体的に説明する。コミュニケーション能力と一言で言っても細かくではたくさんあります。どんな話でも親身に話を聞けること、初対面の人とも緊張せずに話せること、誰とも分かり方なく接することができること、はるか年上の年配者ともうまく話ができること、全く趣味の合わない人とも話を合わせること、どれもコミュニケーション能力です。コミュニケーション能力を細かくで特に特に表の具体的に説明しましょう。コミュニケーション能力について質問されたときは細かくで特に特に具体的に説明する。自分に関する30の面接の定番質問、その30、10年後の自分について質問されたときの答え方。10年後どんな仕事をしていますか？10年後の自分はどうなっていると思いますか？10年とは長期的なものを考えるときに伝わる代表的な日の一つです。10年後について質問する面接官のことは長期的な目標を持っているかを知るためです。 長期的な目標を持っている人材は仕事を辞めにくく精力的に働く傾向があります。したがって10年後について質問することで候補者に備わる潜在力を確認する狙いがあります。ポイント1、不利益になる回答は避ける。まず面接官の心象を害する答えは避けましょう。転職していると思います。会社を辞めて独立しているかもしれません。そもそも本社があるかわかりません。企業にとって不利益になる回答はいくら正直な考えでも避けるのが賢明です。ポイント2、前向きになる対象で答える。この質問は他の質問とは違い、自由に答えやすい特徴があります。10年後の未来はまだ誰にも分かりませんが、何を言っても許されます。まず10年後の自分については事前にしっかり考えておきましょう。面接対策というより将来の自分のためでもあります。目標にしている役職、近く仕事内容などを定めれば、胸を張り自信を持って発言しましょう。抽象的でなく、できるだけ具体的に答えた方が好印象です。高い目標を掲げ、前向きに明るく内省で答えれば、面接官には魅力的な人物として映るでしょう。10年後の自分について質問された時は、前向きに明るく内省で答える。自分に関する30の面接の定番質問、まとめ、その1、自己紹介について質問された時は、単なるプロフィールの紹介ではなく、学生生活を中心とした内容でございます。その2、自己 PR について質問された時は、自分の強みや利益につながることを具体的に説明する。その3、仕事動機について聞かれた時は3つのポイントを押さえる。その4、名前の由来をきちんと説明できるようにしておく。その5、強み、長所、特技について質問された時は、企業の利益に貢献できる答え方を考える。その6、短所の説明を要求されれば、短所をひっくり返して長所のアピールに変える。その7、成功体験について質問された時は、具体的なエピソードを交えて、その話から努力や苦労が伝わるように答える。その8、失敗体験、挫折体験を伝えた時は、克服できた出来事に絞って自己 PR で締めくくる。その9、学生時代の活動を伝えた時は、その経験が追い出されたのか答える。その10、生活について質問された時は、ポジティブに答える。その11、友人にどんな人と言われるか聞かれた時は、自分の長所を表現した人と友人の言葉として紹介する。その12、業務に影響する病気については無理に欠かさず、ありのままの事実を伝える。その13、近くについて聞かれた時は、より具体的に答える準備をしておく。その14、体力への自信について質問された時は、普通に仕事ができる体力があることを前向きに答える。その15、幼い頃の自分について質問された時は、自己 PR と関連した長所を挙げる。その16、飲酒について聞かれた時は、腹に触りなく答える。その17、趣味について質問された時は、長話に注意しながら楽しみに話す。その18、学業に取り組む姿勢を伝えた時は、積極的に取り組んだ様子が伝わるように紹介する。その19、学業以外で頑張ったことについて質問された時は、自己 PR につながるテーマを選ぶ。その20、成績について質問された時は、ごまかさず正直に現在の状況を答える。その21、ゼミについて質問された時は、内容だけでなく学んだ点や成長できた点まで掘り下げて答える。その22、卒業論文のテーマを伝えた時は、簡潔に分かりやすく説明する練習をしておく。その23、休日の過ごし方を伝えた時は、事実の案内でできるだけ建設的な過ごし方を伝える。その14、家業について質問された時は、両親と話し合った結果を伝える。その15、友人関係について質問された時は、友人の素晴らしい点を強調して伝える。その16、サークルや全体の自分の役割について質問された時は、自己 PR の準備をして答える。その17、新たな問題を満たされないストレス参考を除き正直に答える。その18、普段の生活リズムについて質問された時は正直に答える。その19、コミュニケーションの能力について質問された時は、細かく分けて特に具体的に説明する。その30、10年後の自分について質問された時は、前向きに明るく内省で答える。